と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。昨年震災直後にやっておりました震災特別放送が再スタートにすることになりました。よろしくお願いします。本日の担当はラジオ部会の岸道夫と、
はい、会長の江藤輝夫です。よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
はい、東日本大震災、被災地で活躍する建築士の声パート2をお送りし、甚大な被害をもたらした東日本大震災は一定の落ち着きを取り戻したかのように見えます。政府も福島第一原発について静音停止を発表しています。しかし現実はどうでしょうか。放射能汚染の状況は予断を許しませんし、まだ被災地からふるさとに戻れない住民も多くいらっしゃいます。一方、地震や津波による土木構造物や建築の被災に対する復興はどこまでできたのでしょうか。これらの物理的な復旧復興はもちろんですが、大きな被害を受けたコミュニティや人々の心の復興はどの程度できているのでしょうか。このような現状に際し、私たちは日本の建築士団体として、また特に被災を免れている西日本の建築士の団体として果たすべきことが多いと考えます。その中で、京都府建築士会は近年続けている FM コミュニティ放送の中で特別番組を企画いたしました。大震災後の4月から5月にかけて、東日本大震災特別番組、被災地で活躍する建築士の声をお送りいたしました。ここでは、現地被災地にいらっしゃる仲間の建築士さんに電話により話を伺いました。皆さんの生の声を伺い、私たち京都の建築士がどのような支援ができるのか、また今後の日本の復興、安全安心な社会づくりに何をなすべきかをご一緒に考えようと放送を行ってまいったものであります。6人の東北在住の建築士さんに計8回お話を伺いましたが、その後第2ステージを計画しておりました。また本年の2月になりまして、全国女性建築士連絡協議会の京都大会が開かれ、その中で福島でご活躍の女性建築士さんから発表をいただきました。そのご縁を原動力に、被災地で活躍する建築士の声パート2を開始する運びとなりました。パート1では緊急放送ということもあり、限られた時間の中での放送でしたが、パート2では1回の放送を30分とし、じっくりお話を伺ってまいりたいと思います。直接現地で活躍されている建築士さんの生の声を皆様にお届けし、私たちも一緒になって建築士としてなすべきことを考えてまいりたいと思っています。さて、本日は被災地で活躍する建築士の声パート2の第1回として、福島県建築士会の島田真理子様と菅野真由美様に電話がつながっています。お二人からお話を伺いたいと思います。島田さん、菅野さん、こんにちは。
こんにちは。
もう、さて、島田真理子様は有限会社ファルデザインの取締役でもありますが、我々建築士会、福島県建築士会の女性委員長をなさっていらっしゃいます。一級建築士で住宅性能評価員、日本大学の工学部非常勤講師をなされています。また、菅野真由美様は、ノブ設計工房の、まあ、パートナーをなさっていらっしゃいます。一級建築士で福祉住環境コーディネーターを、の資格を持たれています。また NPO 法人ユニバーサルデザインユイの副代表もなされています。もうこのお二人からお話を伺ってまいりたいと思います。まず島田真理子さんにはですね、 女性委員長としてもいろいろな業務を活躍されているんですけれど、そのあたりのお話教えていただけますでしょうか。
はい。ですね、私、2年前に、女性委員の委員長になりまして、1年ごとに行われる女性委員会の、集いという、委員がみんな集まって様々なテーマをもとに話し合ったり楽しんだりという会があるんですが、その準備が終わりまして、はい、6月に集いをやる直前の震災だったわけです。そこで私も急遽方向転換しまして、とにかく会員の無事をですね確認する作業とか、それから現状を正確に外部に、県外の方々にもですね、知っていただいて、うん、この度の震災について、きちっとしっかり考えるという機会には、それらのことを伝えるということを、モットーに、活動してまいりました。
会員の安否確認というのは大変だったでしょうね。どうだったんですか？
そうですね。地震の地はですね、建物も結構、福島県6強だったんですが、
はい、
それぞれ被災はあったものの、地震による死亡者等は、あまりなかったわけで、逆に津波ですね。
はい、
それと、その直後の原発事故による放射能問題で、一転いたしまして、その放射能問題に対する情報を得る作業とか、それについて必死になって動いておりました。
ああ、そうですか。大変でしたですね。はい。その他にはどんなことをなされてるんでしょうか。
はい。あと、県の方で、実は、福島県の復興計画といいまして、はい。副大の名誉教授でいらっしゃる鈴木博士先生が座長でやっている、うん、計画がございますが、この中で、そうですね、緊急的対応という中で女性の声をということで求められて、何度か意見を述べさせてもらったわけですけれども、その作業であるとか、あとはですね、福島県の建築機械で、やっております震災復興特別委員会というの中で、これもですね、委員長さんが、蛭田修司さん、修司さんなんですが、はい、この委員長のもとで、応急危険度判定についての問題点等を、いろいろ話し合う作業などをしてまいりました。
そうですか。応急危険度判定でいろいろ苦労されたと思うんですけど、どんなことが苦労になりましたですかね。
話し合いの中で出ましたのは、
はい、
救助判定というのは、できれば1週間以内にしなければいけないと、
は
い。いわゆる二次災害を防ぐためにという目的があったものですから。ただ現実には、そのような作業がなかなかいかなかったという反省点がありまして、うん、それをまとめて、国に挙げていこうという作業をしております。
そうですか。
はい。
島田様にはですね、本当にもっと詳しく、その建築士会直接に関わることでもありますし、ご活動の内容とかお伺いしたいんですけども、今日はちょっとお二人来ていただいておりまして、また第2部をですね、第2部と言いますか、これの引き続いて第2回を、来月になりますけれど、開きたいと思いますので、その時に島田様の、いろいろされている内容は詳しくお伺いしたいと思います。
はい。
どうぞ、ありがとうございます。それではですね、もう一人の方の菅野様の方からもお話を伺いたい、今日は伺ってまいりたいと思うんですけれども、菅野様は、大体どういうことをこの震災あるいはに対してですね、なされてきたんでしょうか。
はい、私はですね、先ほどもご紹介いただきましたように、
はい、
NPO 法人ユニバーサルデザインというところで、今までですね、福島県のユニバーサルデザインを、推進しようということで活動してきておりまして、で、この震災を受けまして、仮設住宅が、ユニバーサルデザインであるかどうかというような、そういった視点からですね、調査を進めて、1年間進めてまいりました。
そうですか。仮設っていうことを、注目されたんですけど、その前にユニバーサルというのがあるんですね。ユニバーサルデザインっていう観点から、 この仮設住宅を取り上げられたという、なんか私もつい先ほど開催されました、女性部会のですね、全員会議っていうのがあるんですけれども、その中で、実は神様たちに書かれた冊子を見せていただいたんですけど、本当素晴らしいんで感心いたしました。今日はちょっとお持ちいただいてるんですけど、皆様にラジオですからお見せすることはできないんで、またインターネットの中で、ぜひそれ、ご紹介したいと思うんですけど、まあ、そういう、活動をされたわけですけれども、そのあたり、じゃあもう少し詳しくお話をいただきたいんですけれども。
はい。まあ、福島県はですね、ユニバーサルデザインということで、随分、大きな進歩を成し遂げてきたんですけども、この震災を受けてですね、避難をしている方々が入っている、仮設住宅なんですが、全然、ユニバーサルデザインではないというような声が上がってきましたので、はい、その点について、まあ、私たちが何かできることということで調査を始めました。
あ、そうです。はい、その時の、一般的に仮設と言っているのはプレハブ系の仮設なんですね。
はい、福島県の仮設住宅の場合は、はい、3タイプございまして、
はい、
そういったプレハブ、それから純プレハブと呼ばれるものがですね、ハウスメーカーさんが作られたものがあるんですけども、はい、それから、まあ、避難民が多いものですから、個数が足りなくなりました。で、福島県が独自に木造で、仮設住宅を作ったという経緯がございまして、その3タイプを、今、現在、使用しているというようなことになっております。
ああ、そうですか。第1回のパート1の放送で、大桃さんっていう、まあ、青年委員長とかされてる方ですね、はい、に、特にその木造仮設については詳しくお話も伺ったんですけれども、はい、その最初の2つの方について、特にいろいろなことが、僕は垣間見た中では書かれていたんですけれども、
はい、
仮設が一体、そういうユニバーサルデザインの見地から見たらどうなのかというところを、これをちょっと少しお話しいただきたいと思います。
はい。現地に向かいまして私たちも調査をしてきたんですけども、やはり特にプレハブの、仮設住宅に住んでらっしゃる方は大変、ご苦労されています。例えばですね、やはり狭いということが一番なんですけども、
はい、
狭いということ、それからですね、まあ、夏場はとても暑いということなんですね。
はい、
というのは、断熱の対策がされてないということもありまして、大変夏場の暑さには、福島というところは、夏ものすごく暑いんですよね。
はい。
最高気温が日本一になったりしたところがあるものですから、
はい、
その暑さに大変、ご苦労されている。そして、冬になりますと、また冬も寒いところなんです。で、その寒さに、大変苦労しているというようなことがありました。
そうですか。はい。
はい。これからですね、
はい、
そのような、まあ、ハード的なこともあるんですけども、
はい、
まあ、ソフト面といいますか、そちらの方で申しますと、この震災を受けて、また原発事故を受けてですね、
うんうん、
避難されている方々は、家族がバラバラになってるんですよね。
うん、
で、仮設住宅というのは、スペースが限られておりますので、なかなか家族がみんなで住むということができなくて、うん、家族、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが仮設住宅に行って、子供さんたちがまた別の住宅にというようなことがあって、そういった、現象が起きているというような問題点がございます。
うん、ああ、そうですか。これ、基準として、どんな基準になってるんですかね、仮設の場合は。平米数とかそういう規定は、一応決まってるんでしょうか。
はい、家族の人数に合わせてですね、はい、平米数は決まっているんですけれども、はい、
でも、到底みんなが住めるゆったりさはないということなんですね。
そうですね、2DK です。
はい、
1DK から 2DK、3DK まではあるみたいなんですけども、
はい、
まあ、3部屋あったとしても、はい、まあ、家族3人以上で住むのはなかなか厳しいというような声をいただいております。
ああ、そうですか。 わかりました。ちょっとまた、あと、ここで音楽を少し入れたいと思うんですけれども、また引き続き、この仮設住宅の話を伺いたいと思います。はい。ここで一曲お聴きください。
京都、人町出会い門。
はい。菅野真由美様には、続き仮設住宅の問題点等のお話を伺います。
どうぞ。
はい、応急仮設住宅の調査から、問題点がいくつか見えてきたんですけれども、なぜ応急仮設住宅にはユニバーサルデザインの視点がないのかというようなことで皆さんの意見を集約してみました。まず一つはですね、出入り口の段差なんですけれども、床下がですね、木組みの上に住宅が乗っているものですから、外からのですね、段差が高いんですね。それがかなり高齢の方にはきついという問題があります。
なるほど。応急仮設住宅ですから、そのきっちりした基礎を作ってやるということではなくて、はい、もう単に土台を敷き並べてその上に乗せるという格好だから段差が当然できてくるということですか、
ね。そうなんです。はい。はい、それから、先ほど申しましたように、狭いということですね。
はい。
とても、1DK で20平米、2DK で30平米という決まりになっているものですから、とても、はい、居室が狭くてですね、家族みんなに住めないというような問題があります。
はい。なるほど。
はい。それから、壁が薄いので、お隣の音がですね、筒抜けになっているということで、プライバシーが守れないというような問題がございます。
はい。
それから、夏の暑さ、そして冬の寒さですね。そういったことに、大変皆さんご苦労されておりまして、特にですね、窓際のコールドドラフトといいまして、うん、隙間風ですね、隙間風が滞留をしているというようなことで、とても寒くてですね、耐えられないというようなお声を聞きました。
うん、
そして、最後にですね、先ほどの室内の段差もあるんですけども、浴室に入るところに、どこの仮設住宅も段差があるんですね。で、その段差がとても、高齢者の方には悩みの種だということ。それから、浴槽が深いので、これはですね、家庭内事故に、危うくなりそうなことが何件も起きて、溺死って言いますか、溺れそうになったということで、そんな事故も、起きているような状況です。
はい、ありがとうございます。仮設っていうことは、応急の仮設住宅ですから、当然多少の不便は忍んで、住めたらいいじゃないかという、そんな発想もあるとは思うんですけれども、実は仮設っていうのは、これ大体平均で何年くらい、1年くらいは住まれるということになるんでしょうか。
はい。原則1年なんですけれども、はい、この震災の場合は2年ということになっておりました。
はい、
で、4月にですね、
はい、
もう1年延長というようなことが厚生労働省の方から、通達がございまして、
はい、
3年間は、
はい、
詰めるというようなことになったようです。
そうですね。ということは、まあ、1年、短くても1年、で、長ければ3年住まれるところが、本当にプライバシーもない、非常に、まあ、バリアフリーの観点から言っても、お年寄りが住むにはふさわしくない、まあ、そういうところでずっと苦労して住まなければならないというのは、やっぱりこれは大きな問題ですね。
そうですね。はい。で、福島の場合はですね、
はい、
仮設住宅に、3年とは決められましたけれども、
はい、
どのくらい住まなくてはいけないのかというような問題があります。というのは、原発事故で避難されている方がほとんどですので、
うん、
自分が前住んでいたところに戻ることができない状況というのが、うん、今も続いているんです、
うん。
それが一番の問題かと思います。
うん、これ、もしですね、菅野さんお分かりになられたら教えていただきたいんですけど、まあ原発で、まあ例えば1年経ったら帰れるかというような話があったりして、でも放射能の反撃から考えたら今帰れないところが1年後に帰れるようになるっていうのは、よっぽど強固な、強力な除染をした場合だと思うんですけどね。で、これが、そんなことがもしできなかったとしたら、できないこともあり得ると思うんですけれど、もうずっと変えられなくなると。そうすると法律をどんどん改正して長くそこに住むことになるんでしょうかね。
はい。そういうことになると思うんですけども、福島ではですね、 原発事故で被災を受けました、例えば8町村ですね、はい、飯舘村を含めての8町村という呼び方をしているんですけども、そこの方たちは、まあ仮の町を作る構想というものをだんだん始めておりまして、
はい、
そのようなことで、まあ、原則もしかしたら帰れないというようなことで、
はい、
そのような考え方も、準備しているような状況です。
なるほど。まあそういう中でのこの仮設住宅の問題というのが、まあここでは語られているんだと思うんですけれども、だから仮設の方も逆に言ったらその短期の使い方、使用ではなく、長期的にあるいは中長期的にどうなのかということを考えなければならないということになるんですかね。
はい、そうですね。で、この仮設住宅をですね、去年の12月までにですね、断熱化ですとか、はい、それからいろんな、改修がされております。
はい、
で、できるだけ長く住めるような状態にということで進められてはいるんですけども、
はい、
なかなか、以前住んでいった住環境と今の環境がですね、あまりにも違いすぎるということで、なかなか皆さんの満足がいくような住環境にはなっていないようです。
うん、まあ、こういうことを、調べてこられまして、菅野さんの方は、調べられたものを、まとめられたということになりますが、本当に、苦労であったと思います。で、今後これはどんなふうに向かっていったらいいんでしょうかね。
はい。私たちはですね、ちょっと福島からの提言ということで、
はい、
少しいろんなことを考えさせていただいたんですけども、仮設住宅におきまして、ユニバーサルデザインという視点を見たときに、やはり最低限の快適さという言葉に置き換えられるのではないかというふうに考えたんですね。
あ、
で、やはり、復興が見えて進む場合はいいんですけども、福島の場合は復興がなかなか進まないというような状況があるものですから、やはり老朽化する住宅に対しても不安とか不満というものがだんだん大きくなっていくんじゃないかなというふうに思うんです。
うん、
ですから、やはり住まいとしての機能面をできるだけ以前の住まいに、近づける努力がこれからも必要なんではないかなというふうに思ってます。
そうですね。はい。ありがとうございます。これ以外にも住民のアンケートというのがされたね、
はい。
はい。それくらいのお話を少し、はい。しますでしょうか。はい。
住民のですね、仮設住宅の住民の方々に何項目かアンケートを取らせていただきました。
はい。で、
まず、現在仮設住宅で困っていることはありますかということで、先ほど申しましたように狭いですとか、壁が薄いのでプライバシーが守れない、寒いし、暑いし、ベッドと、一緒に暮らせないなっていうような問題もあるんですけども、
はい、
その他に困っていることは何でしょうと聞きましたときに、一番困っているのがやはり家族がバラバラに住まなくてはいけないということ。それから、移動ですね。買い物や、行政サービスへの距離があまりにも遠くてですね、そういったサービスを受けられないというような問題もあるようです。それから、都内や近所との関係ですね。
はい、
本当は集落といいますか、コミュニティごとに、避難ができればよかったんでしょうけれども、それができなかったというような経緯がございまして、
はい、
やはり隣近所の方とバラバラになってしまったということが、かなり精神面でですね、ダメージを与えているというようなことがありました。
はい、そうですか。ありがとうございます。まあ、こういうことを調べられて、それをまあ発表していただいて、またそこにいろんな、みんなの知恵が、重なっていって、少しでも改善される方向に向かえばなと、私も考えます、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、また、島田さんにつきましては、次回にまた詳しいお話をお伺いしたいと思います。今日は、島田麻里子さんと、菅野真由美様にお話を伺いました、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
来月も引き続きですね、この番組をお送りしたいと思います。ちょっと今日は第1回目でして、ちょっとバタバタしたところもございましたが、またいつでも改善して進めてまいりたいと思います。 お二人には本当にありがとうございました。このように、被災地で直接活躍されている建築士様の生の声をお聞きして、そしてそれを我々の考えるよすがにしていきたいと思います。我々ができることは限られているかもわかりませんが、少しでも被災地の皆様方に役立つように、京都の建築士として、考えていただきたいと思っております。皆様よろしくお願いいたします。なお、この番組は、放送しておるわけでありますが、京都建築士会のホームページにアクセスしていただきますと、その中から、インターネットでこの番組を聞くことができます。なお、京都府建築士会のホームページは、検索エンジンで京都府建築士会と打っていただいて調べていただくか、もしくは、http://www.kyoto-kenchikushikai.jp、すべてこれローマ字、ヘボン式のローマ字で打っておりますが、そちらにアクセスしていただければ結構かと思います。それではどうもありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。